昨晩は祈って準備してきましたこの礼拝堂のリニューアルを記念するオルガンコンサートが行われました。ドイツから筒井姉妹が来てくださって本当に一生懸命準備しコンサートを開いてくださいました。とっても多くの方々でですねこの礼拝堂がいっぱいになりました。私は最後にご挨拶とお祈りということでこの壇に立った時に講座教会なんですけれどもすごくアウェー感を感じたんですね。知っている方のお顔よりも知らない方のお顔の方が多いんじゃないかっていうふうに思うぐらい近隣の方たちがですねそれこそ会場前は押し寄せるようにこう列になって、そういう感じでしたけれども本当に皆さん集まってくださって、オルガンの音に心を、本当に豊かにされた思いがします。そういうことをきっかけとして、教会に集ってイエス様を知ることができたらというふうに私たち願っていきたいと思います。この秋もですねあと2回オルガンのそうしたオルガンのコンサートが予定されていますので、そうした集会にですねまた多くの方たちが来てくださったらいいなというふうに願っています。さて、今三条の説教をご一緒に読み進めています。この三条の説教の冒頭にイエス様はですね本当の幸せって何なのかということを説いておられます。私はこの三条の説教の冒頭のところどういう人何々する人々は幸いですとそのところを読みながらですね特に注意して読む注意していることが2つあるんですね。でそのことをまず、お話しするところから今日始めたいと思います。この三条の説教の解き明かしで、まず第一番目に注意したいなと思うことはですね神の子それから主の弟子とはどういうものであるかっていう視点ですね。つまり何かをするのが神の子何かできることが弟子の条件であるそういう仕方でイエス様は三条の説教を、説いていないということです。むしろ神様の子というのは神様によって心貧しくされた人々神様の御前に立つことによって自らの罪を示され悲しみを覚えるようにされた者たちそしてそれゆえに柔和にされた者たちというように、一方的な神様の恵みと神様によるお取り扱いによって今までの生き方やあるいは生きる姿勢に変化を経験している者たち変化を経験し始めた人たちくどいようですけれども変化せざるを得ないところに立たされてしまった人たち、そういうふうに言えることがそういうふうに言えるんじゃないかなと思うんですね。ですからそうした私たちの幸せ幸いの根拠というのは、何ができるか何を持っているか何を持っていないかそういうことではなくてあるがままで私を愛しイエス様に似たものへと変え続けてくださる神様のその憐れみによってるんだ神様の恵みによってるんだということをもう一度覚えたいと思うんです。よくお話しする出来事ですけれどもある時イエス様が72人の弟子たちを宣教に派遣しました。派遣されたところで彼らはイエス様のご期待に応えるようにも一生懸命働いたんですね。一生懸命イエス様 のことを伝えてそして奉仕しました。そして豊かな宣教の実りを携えてイエス様のところに帰ってきたんですね。でこうした時に私たちもそうですけれどもその成果とか、昨日大勢の人たちが来た、一つの成果ですけれども成果とか結果がすごく気になりますね。特に今の時代はそうした成果主義ですから私たちの価値が私たちどんだけやったかとか何をやったかとかどれだけできるかということによって私たちの価値が問われるようなところに生きていますので、それは聖書が教える福音ではありませんね。でもこの私たちもそうですけれども弟子たちもそうでした。成果とか結果がとっても気になりました。ところがイエス様はですね成果結果大事なんだけれどもこうにおっしゃった。悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。悪霊が服従するこれはすごいことです。でもそれに対してイエス様は悪霊が服従するってこれも大切なことなんですけどもあなたたちの喜びの根拠 悪霊が服従しない時も起こるかもしれない。選挙がうまく進まないことも起こるかもしれない。あなたたちの喜びの根拠というのは、うまくいくいかないで心が行ったり来たりするのではなくて、天に名が記されていることを喜びなさい。つまり神様の憐れみによってどういうものとされているのか、どうされているのかを喜ぶようにということですね。まあ、先週の言葉を使うならば、恵みを数えるようにということです。キリストを知り、キリストに知られ、キリストに愛されている、その恵みが当たり前のものではなくて、いかに絶大なものなのか、キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、つまり福音の恵みのもとでこの三条の説教を、まあ、読み進めていくということですね。これがまず第一番目です。それから二つ目のこと、まあ、私が気をつけてこの箇所を読むときに気をつけていることは、御言葉と御言葉の間にあるつながり、結びつきですね。イエス様独自の論理展開と呼んでもいいと思いますが、まあ、そのことについて少しお話したいと思うんです。例えばどうでしょうか。何かお話しするときにあまり考えずに、あるいはこう立った瞬間パーッと上がってしまってですね、考えてもいないことを口走ってしまったりすることがありますね。私もよくそういう経験をします。で、後になって、あ、本当にあんなこと言わなければよかったなと思うことがたくさんありますね。あるいは言い過ぎてしまったりすることもあります。イエス様の弟のヤコブは、ヤコブの手紙というのを書いてるんですけれども、そうしたこの舌ですね、舌を制することほど難しいことはないということを、まあ、ヤコブは教えています。私たちは舌を制することのできない誘惑に負けます。でもイエス様はそうではなかったということですね。むしろ三条の説教の冒頭の教えの言葉一つ一つを読んでいきますと、イエス様がハプニングで語ったのではなしに、語ったことを踏まえて次のことをお語りになる、そういうことがこうはっきりと見えてくる。イエス様の言葉は一つ一つが真珠の粒のように美しく輝いている。同時に一つ一つのその真珠の粒のような教えがですね、一本の糸でこうネックレスのようになっているわけですね。つまりイエス様のこの教えの積み重ね、論理の中でそれぞれの教えがつながりを持って展開されているということなんです。ですから私たちはそれをこう一つ一つこう切り離して読むのではなくて、その前後関係を気にしながら、まあ、読み進めていきたいと思うんですね。すでに何度かお話していますけれども、最初の4つの教えというのは神様との関係における幸いについて教えています。7節から10節にある後半の4つは、その隣人との関係における幸せ、まあ、そういうふうに大きく2つに分けることができます。つまり神様との関係において魂の渇きを癒された私たちは、そうした恵みの結果として憐れみ深いものとされ、心の清いものとされ、そして平和ということについて関心を持ち、平和を実現するものとしてこう整えられていく。そして最後にまとめとして、義のために迫害される人々というふうに続くわけですね。ですから今日私たちに与えられているこの8節の御言葉、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る、ありますけれども、これは神様との出会いを通して私たち自身の姿を知らされ、神様を求めた結果恵みとしていただくところの清さ、神の子としての新しい装い、そういうことを教えているということを覚えたいと思います。では今お話したことを踏まえてですね、この8節をご一緒に見ていきたいと思います。8節、心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。心の清い人たちは幸いで、その人たちは神を見るっていうんですね。心の清い、これ一体どういう状態を表すんでしょうか。そのところから考えていきたいと思います。心、ギリシャ語でカルディアっていう言葉が使われていますけれども、これは外面に対する、外側に対する、内側を意味する言葉ですね。 私たちの見た目ではなく、その内に隠れている部分を、このカルディア、心っていう言葉を使って聖書を表しています。福音書を親しんでいきますと、どうでしょうか。盛んに外見を問題し、体裁を気にする人々に対して、あるいは何ができるか、自分を大きく見せようとする人々に対して、イエス様は内側を問題にしなさいと教えておられることに気づくわけですね。なんでそんな自分を大きく見せなくちゃいけないのか、見せようとするその内側にどんな思いがあるのか。もちろん外見や外側っていうのは大切ですね。問題じゃないかっていうと、とっても大切ですね。例えば私は礼拝にふさわしいと思ってこういう格好で来てるんですけど、私がもう内側だけでも外見問題ないって言って半ズボンで来たら、皆さんきっと引いてしまうと思いますね。ですから、その場にふさわしい私たちの姿っていうのはあるわけですけれども、ただイエス様が言わんとされていることは、そうした外側というのは私たちのカルディア、内側なる心の現れであるということを教えているんです。ある時イエス様は律法学者とファリサイ派の人々に対してこんなことをおっしゃいました。今日の説教のアウトラインに書かせていただきました。マタイの福音書の23章の言葉ですけれども、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。イエス様は、外側は内なる心の現れなんだ、そうにお考えになっていた。そうにお考えになるわけですから、人格の中心である心の変化なしに、心の変革なしに、外側に出てくるさまざまな問題を根本的に解決することはできないということをイエス様はおっしゃってるわけですね。私はその関連でですね、創世記の3章のことを思い出しました。もう皆さんよくご存知だと思いますが、善悪の木の実を取って食べたアダムはですね、最初にエヴァが食べて、エヴァがどうぞって言って、彼もパクッと食べてしまったわけですけども、そのアダムに、お前食べたのか、神様そうに尋ねたらですね、いや、エヴァが勧めたから食べてましたってこう言ったわけですね。エヴァに責任転嫁したわけです。エヴァのせいにしたわけです。で、それだけでは済まされずに、神様、あなたがエヴァのような女を作って私の傍らに置かれたので私はこうなってしまったんですってこう言ったんですね。聖書ですから、すごく丁寧に、きれいにっていうか、汚い言葉は使ってないんですけれども、アダムの気持ちとしてはですね、私が悪いんじゃないんだと、エヴァが食べろって言ったから食べたんだ、いや、そのエヴァもあなたが作ってなんか勝手に私の横に置いたんで、そのあなたが作ってあなたが置いた女が、あなた食べなさいよって言ったんで私は食べたんだ、私に悪いところ全然ないじゃないかっていうふうに開き直った言葉が創世記の3章ですね。ですから、エヴァに責任を押し付け、神様に責任を押し付けてしまいました。で、その出来事以降、神様との関係がずれてしまった。その人間というのは、もう本当に簡単に人を責め、自分以外のところに問題の原因を求めやすいものとなる、そういう傾向が起こってしまったということを聖書ははっきりと指摘しているわけですね。もう俺がこうなったのは親父のせいだとかですね、私がこうなっているのは家庭環境のせいなんだ、そういうふうに思う時期が私たちはあるわけです。あるいはもしかしたら今も思ってるかもしれない。仮に家庭環境が問題となるんだったら、より良い環境にするために環境整備が必要となります。そのために多くの時間、エネルギー、お金をそこに費やすわけですね。子どもたちの教育の問題もそうかもしれない。もっと良い環境、もっともっと良い環境も一生懸命なりますね。で、そうしたことでもちろん改善される部分はあるでしょうけれども、でもそれは外側、根本の解決にはならないっていうのが 聖書のメッセージですね。よく考えてみたいと思うんですけども、最初の人アダムとエバが堕落した場所って一体どこでしたか。その環境ってどういう環境だったでしょうか。エデンの園ですね。エデンの園というのは申し分のないほど整えられた行き届いた環境でした。パラダイスと呼ばれています。環境を整えるってことはある程度必要でしょうけれども、でもパラダイスです、パラダイスにおいてでさえアダムとエバはですね、神様の御旨に反して人を責め合ったわけです。ですから環境っていうのは根本的な問題ではない。外側をいくら洗って外側をいくら整えたとしても、外側は内側の現れなんだ、その外側をどういうふうに受け止めるか、その内側の問題なんだとイエス様はおっしゃるからです。じゃあどうしたらいいんでしょうか。今日の8節を見ますと、神様による清めが必要だというふうに聖書は説きます。もう一度8節をご覧ください。心の清い人々は幸いである、その人たちは神を見る。心が清いっていう場合、その清さどういう状態なんでしょうか。心が清いって一体どういうことなんだろうか。それは神を見るってあるんですけども、まあ、主に3つのことを、まあ、辞書など調べますと3つのことを教えていることが分かりました。まず第一はですね、心に偽りがない状態、偽善がない状態、自分を自分以上に見せたり、また自己卑下したりするような、そういう思いがない状態、純粋な心、影ひなかたのないこと、オープンにして何も隠されていない状態っていうのを、まあ、清いっていう言葉の意味だそうです。二つ目は、この清いっていうのは二つに分かれていない心、まあ、聖書では二心ってありますけれども、片方では神様のことを本当に思う心があるんですけども、もう片方では神様にこう分かってるんだけれども神様から離れたいという気持ちがある。そうした引き裂かれた心、二心ですね。それは清い心の反対ですね。まあ、このことについてパウロはローマに宛てた手紙の中でこういうことを、パウロ自身も経験していたんですけれども、こういうことを語っています。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かります。自分はなんてこう惨めな人間なんだろうっていうようなことをパウロは言うわけですね。片方では神様に仕えたい、もう片方では違うこと、神様に分かってるんだけども神様が求めないことをしたい、喜ばれないことをしたい、そうした心の法則がこう戦っているんだってですね。二心ですね。それが二つ目。三つ目はもうこの字を見れば分かるんですけれども、汚れのないっていう意味があります。罪との関わりがない状態、それが清さ、清いっていう状態ですね。まあ、清いって意味を今ご一緒に考えてきたんですけど、皆さんいかがでしょうか。ここまで来ると私たちは次第にですね、心が重くなってくるのではないでしょうか。と言いますのは、私の心があまりにもその聖書が教えるところの清い状態からかけ離れているからですね。私たちはこのような心の清い人々をどこで見出すことができるのか思います。でもこの8節の御言葉というのは、そのようにして私たちを悲しませるだけで終わってしまうのでしょうか。それが目的でしょうか。違いますね。先ほどのパウロの告白、自分は二心のものである、その告白というのは、私たち本当に正直になるときに、私たち一人一人の私たちの中にもあるなということを認めざるを得ないのではないでしょうか。私たちは自分の心の状態を観察するときに、確かに悲しむべき状態であることを認めないわけにはいかない、そうした現実があるのではないか。そしてもっと絶望的なのは、自分の力、自分の努力ではどうすることもできないっていうことですね。もう一つの現実があるわけです。私の心を変えて、あるいは私の意志力で もう正月になるとそれが急に強くなるんですけども、 2,3 日するとまた戻ってしまいますけれども、私の心を清くすることはできない、もうそれはもう嫌というほど経験しているのではないでしょうか。じゃあどうしたらいいんだろうか。それは私にできないから神様にお任せしなさいっていうのがイエス様の教えですね。私にできないことをおできになる神様にお願いする、だから神様の方に向かう、だから神様を見るっていうふうにイエス様は教えてくださったんです。私たちは自分の罪を自分で処理できないので、イエス様が私に代わって十字架で罪を処理してくださったんですね。ですから私たちはイエス様を見上げる、神を見る、本当に心に汚れを示された者たちはの幸いは何かっていうと、そのことを通してイエス様に近づくことができるから幸いなんだっていうふうにイエス様は教えてくださってるわけです。まあ、先ほど神様との関係が切れた人間の傾向の一つがですね、責任転嫁だとお話をしました。責任転嫁、自分以外の誰かのせいにする、何かのせいにする、私たちはその天才ですね。私たちが神様に向かうときに、私たちの罪と咎のためにイエス様が十字架にかかった、まあ、先ほど9時の礼拝が終わって、そして出口のところに立っていましたら、一人の方が私のところに来てくださって、私はもう本当に最近自分の中に罪が深くあるということをすごくこう示されて、で、まあ、今日の説教を通していろんなことを考えさせられたっていう話をしてくださいました。で、いろいろとこうお話をしていく中で、まあ、自分はこれから本当に一生懸命やっていきたいと思う、まあ、そういう話をしてくださったんですけども、私たちが一生懸命、私たちの意志力で私たちが変わるかっていうと、なかなかっていうか変わらないですね。だから私はまあ、その人と話している中で思ったのはですね、だからこそイエス様は十字架にかかってくださったってことですね。だからこそイエス様は十字架にかかってくださったんじゃないんですかってお話したら、ちょっとその人の表情がスッと変わりましたね。神を見るっていうことはそういうことだと思うんです。私はこの神を見るっていうその恵みを誰よりも豊かにいただいた信仰の先輩が、まあ、パウロって人だったんじゃないかなと思います。神を見る、言い換えれば神様と親しくなる、神様と親しく交わる、言い換えてもいいと思います。神様の愛の御心に触れる、そうした神を見るという恵みに預かったパウロがですね、フィリピ教会に宛てた手紙でこんなことを語っています。これも説教のアウトラインの一番下のところに書かせていただきました。ちょっとこれは読んでみたいと思います。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。これが私たちクリスチャンの大人になるっていう方向ですね。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物があり余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。私になんかほど遠いんですけれども、でも私たちが願っている方向、キリストに似たものになる方向というのはそっちの方向ですね。この方向です。先週新学生の宮城県新学生がこのフィリピの信徒への手紙からメッセージを語ってくださいました。で、その時にも話してくれたんですけども、このフィリピの信徒への手紙を書いたパウロはですね、この時ローマの獄中にいたんですね。大変な不自由を経験していました。でもそうした経験を通して神のそば近くにいて、神様の視点を持って自分からすると本当にこう窮屈でですね、不備だらけ、昔に比べたらもうなんて惨めなところに来ちゃったんだろうかって思うような、そうした環境状態ですね。環境整備しようとしてもできないような状態ですね。自分は囚人ですから。しかしそうした中で神を見た、神に向かって、そして神様の視点を通して今自分が置かれている状況、なぜ今自分がここに置かれているのか、自分が置かれている環境、そうしたものをもう一度こう神様を介してこう見ていったんですね。 その視点、その見方、その信仰の目が養われてきました。確かにあの時パウロは囚人として大変な不自由を経験していました。もう不満を言い出したらキリがない、ちょっとつついたらボボボボボって出てくるような、そういう状態だったと思います。でも彼はそうしなかった。なぜでしょうか。神様との交わりの中でもうそのことはまあ十分にもう最初に神様に伝えていたんでしょう。それで神様、ふんふんとおっしゃるかどうか分かんないんですけど、パウロの気持ちを全部受け止めてくださった上で、じゃあ私が語るよって言って、あなたは天に名が記されてるんじゃないですか、囚人以前よりも神、私の財産の相続者としてここにいるんじゃないんですか、あなたの人生って死んでおしまいじゃないんじゃないんですか、永遠のスパンで考えたらこの数年の人生ってどのぐらいの期間ですか、まあそういうこと書いてませんので分かりませんけれども、パウロにそういうことを示していったのではないかと思います。パウロは聖書を読んでいましたね。旧約聖書をよく読んでいました。ですから獄中にあってもその御言葉を思い巡らしていたことだと思います。でその旧約聖書を読む人なら誰でも分かりますけれども、パウロが経験した同じ経験をした同じ境遇にあった人たちがいるわけですね。例えばヨセフ、それからダニエルがそうでしたね。自分が最初だと思ったこの経験というのはもうすでに旧約聖書の中で自分以外に誰か経験しているわけですね。そして見事にその環境の中で神様を見出して、そして失敗もありましたけれども、がっかりすることもありましたけれども、でも最終的には神様万事を益としてくださり、その人を用いてくださったんです。パウロは自分が置かれている獄中という経験を通しながら、あのヨセフのこと、あのダニエルのことを思い越したのではないでしょうか。彼らの物語が自分の物語とこう響き合って、新しい何か励ましをいただいたのではないかと思います。あの創世記に出てくるヨセフという人は、ポテファル、もう暇を持て余した勇敢マダムポテファル夫人に濡れ衣を着せられて、そして投獄されてしまいました。でそこで出会ったのがエジプトの王様ファラオに仕える高官ですね。高官がもう意味不明の夢を見てしまって、そして朝起きた時に暗い顔をしている。ヨセフは、まあ、自分のこともいっぱいいっぱいだと思いますけれども、人の表情の変化に気がつくだけの余裕はあったんですね。ですからその高官に、どうしたんですか、何かあったんですか、気分悪いんですか、聞いたら、いやもう変な夢見ちゃったんだって言ってですね、じゃあそれは神様が解き明かすことだから、どうぞ私に話してくださいって言って、その夢を聞いたんですね。そしてその夢の解き明かしの通りに、彼はその牢獄から解放されてファラオのもとに戻るわけです。でその戻る前にヨセフはこの高官にお願いしました。これからあなたは解放されるけれども、私は全然悪いことをしてない、悪いことをしてなくてこの牢屋にいるので、ぜひあなたが解放された時に王様に、あの私のこと話してくださいと、そしてどうぞここから解放するように頼んでほしいってお願いしたんですね。高官は分かった分かったって言ってですね、そして彼はその夢の解き明かし通りに解放されてきました。ところがもう銃を得た途端にもうすっかりヨセフのことを忘れてしまって、もう私たちと同じですが、もうその恵みが当たり前になってしまって、そして、まあ、きっと仕事が忙しかったと思うんですが、高官ですから一生懸命その王様に仕えたわけですね。ヨセフのことを忘れてしまいました。ヨセフはもうがっかりしたと思いますね。あんだけよくしてやったのに僕のことを忘れてしまって。そして聖書を見ますと、それから2年間同じ獄中の生活をヨセフは強いられたわけです。ところがその2年後ですね、今度エジプトの王様ファラオがまた意味不明の夢を見るんです。王様は本当に暗い顔をしてました。そしてエジプトの 夢の解き明かしの賢人をみんな集めても、誰も王様の夢の解き明かしができない。でそんな時にですね、その高官が、あそうだ、ヨセフがいたじゃないか、あのユダヤ人の若者がいたじゃないかということを思い出して、そして王様にそのことをお伝えするんです。王様は、じゃあそのヨセフを連れてきてくれって言って、そしてヨセフはその牢屋から出されて、 王様の前に出てきた。そして王様の話を聞いて、そして王様の夢解きをしたんですね。で、彼はその結果総理大臣になって、そしてエジプトだけではなしにその近隣の人々、そして自分の家族も救うという神様の救いの物語の壮大な中の大切な人物として用いられていくんですね。ヨセフの願うように、あのタイミングで自分が牢屋から解放されたらどうでしょうかね。まだ王様の意味不明の夢をまだ見てないんです。それから2年後に王様はその夢を見るんですね。ヨセフにとってはこの2年というのは本当につらかったんですけども、その辛いこの2年を通して王様が夢を見たそのタイミング、絶妙のタイミングでヨセフはその牢屋から出されて、そして王様の夢の解き明かしをし、そしてヨセフを通して神様はなさろうとしたことをなさったわけです。パウロはそうしたヨセフの人生というか、その牢屋での彼の生き方、またその生活を用いたその聖書の言葉を思い出しながら、じゃあ神、その同じ神様は私のこの獄中の生活を通して何をなさろうとしているのか、愛する者たちのために万事を益とされるというその神様は私を通して、あるいは私に何をされようとしているのかということを、その意味を問いながら過ごしたのではないかと思います。あのダニエルも信仰の大先輩としてやはり投獄を経験しました。そしてそのことを益とされる神様が働いたことをパウロはですね、旧約聖書のそうした出来事を思い起こしながら、神の民の歴史の中にしっかりとそういう神様の御手を見ていくことができた。パウロに戻りますけれども、パウロも神様の子でしたから、自分がいたローマの獄屋をですね、ただ獄屋のままにしておきたくない、これを礼拝の場所に変えたいと思いました。それだけでは済まされない、パウロはもっと願いました。ここを証しの場に変えたい、いやそれだけではない、ここを神学校に変えたいと考えました。パウロは、神様はそのパウロの祈りに応えてくださって、彼を見張っていたローマ帝国の役人たちがパウロと接することを通して、彼が見ていたキリストを見る者へと作り変えられていった、救われていったんですね。救われた彼ら役人たちにカウンセリングがなされ、獄屋に来た人たちの問題がキリストにあって解決していきました。またパウロの身の回りのお世話をするために、そこにいたテモテ、テキコ、そしてエパフロデトっていう若いクリスチャンたちがいました。エパフロデトは来たんですけども、そこで病気になってしまって、持ってきたお金も自分の治療費に使われてしまって、もう大変な思いをして、そして戻っていったんですけども、でもその若いクリスチャンたちとパウロが接することを通して、本当に彼らを訓練し、伝道者、牧師として養成していきました。そしてパウロの使徒言行録を見ると、パウロはものすごく忙しくこの宣教旅行に飛び回っていましたので、多分神様はそうしたパウロにしっかりと静まる時間を与えたいと思っておられたのではないかと思います。パウロはその獄屋っていうか、もう誰とも接することのできない、旅行もできない、そういう環境に置かれることを通して、もう神様ともうゆっくり黙想の時を持つことができた、ゆっくりと交わる時を持つことができた。今までの自分の歩みを通して神様はどうに働いてくださったのか、そんなことを思い巡らす時が与えられた。で、その結果、あの獄屋から獄中からこのフィリピの手紙、エフェソの手紙、コロサイの手紙、3つの獄中書簡が祈りのうちに執筆され、そして各教会に送られ、大勢の人たちが励まされ、そして2000年経った今でもですね、新学生がこの間説教しましたけど、私たちはその手紙によって私たちも神を見る、そういう恵みに預かることができるわけですね。パウロは病気がちでした。そしてパウロはこの時60過ぎていまして、まあ、今では60というのはもう本当に若いんですけども、当時の寿命からすると60というのはもうあのお年寄りということだったんですけども、でも神様を見ることを通して、神様の視点をいただくことを通して、本当に若々しく彼は神の子として 生きることができました。囚人である以前に神の恵みの全財産の所有者として神様はパウロを生かしてくださいました。とっても貧しかったですけれども、それ以前に神様の子供として自分を誇りを持っていました。そうしたパウロがですね、私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。環境の犠牲者になるのではなくて、環境に働きかけるものとして自分はそうした知恵を神様からいただきました。そうに証言しているわけですね。パウロはそうした素晴らしい恵みに預かっていた。どんな境遇にあっても不足することがない、断言した。それはキリストイエスにある豊かさを経験していたからだってパウロは言うわけです。自らの罪と汚れを知らされて、そして十字架の血潮によって清めていただかなければどうしようもないと思って神様に近づいたので、その結果神を見ることができた、神と交わることができた。その神様から心の目が開かれ、新しい恵みをいただくことができた。イエス様はここで教えておられます。心の清い人々は幸いである。なぜか、その人たちは神を見る、その人たちは神に近づかなければいけないからだって言うんですね。ぜひこの神を見るっていう、何か問題が起こった時に私たちはそのことで本当にパニックに陥ることもあるかもしれませんけれども、この御言葉を思い出して、この状況の中で神様どういうふうにしてくださるのか、神を見るように、神の方に逃げるように、その恵みに生きる一週間でありたいと願います。お祈りをいたします。